ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今週もコロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオではない都内某所からリモート収録でお届けしています。ここ何週かはこういう形で、試行錯誤しながら音質をどうやって上げるかとか、ノイズをどうやって減らすかっていう感じで撮っているんですけれども、今週からはですね、ディレクターの横川さん推薦の新マイクを手に入れまして、それを採用し撮ってみてるんですけれども、どうでしょうかね。また録音ソフトも変わりまして、新しいの導入して、この形でどこまでいけるのかっていうのを、まあいろいろ本当にね、試行錯誤というか、この録音スタートまでなかなかいろいろ時間をかけつつやってるんですけれども、まあこうなってみると本当にですね、普段日々通っていたアフレコスタジオとか、レコーディングスタジオだとか、もちろんラジオのスタジオ、いかにすごい場所に毎日行っていたのかなっていうのをね、痛感しますね。それはもちろん機材もありますし、それを操る人材がこう揃ってるわけですから、そしてもちろん防音の環境ですよね。まあ音を取るという意味では当たり前のことなんですけれども、その当たり前の凄さっていうものをね、本当痛いほど感じてますけれどもね。まあ本当業界の人たちみんな元気かなと思いを馳せる日々ですが、4月最後の放送になりますけれども、5月はどんな世界が広がってるんだろうと、日々更新される、ニュース、それから法律とかね、そういうルール、どんどんどんどん変わっていくような世界でね、なんか難しい世の中だなと思いますけれどもね。5月のスケジュールはいろいろ組まれてるんですが、これもどうなることやらって感じで、あんまりこう確定の事実として受け止めないようにしてますけれども、まあ長いこと家にいるとね、もう大学生の夏休みみたいな感じになってきて、体内時計もね結構おかしくなってきちゃってね。で、何をやっているかっていうところなんですけど、ゲームはね相変わらず動物の森はやってますね。まあ何が面白いのかよくわかんないんですけどね、特に面白さを感じてる気もしないんですけど、なんかやっちゃいますね。リアルな日常生活では一切ローン組んでないんですけど、まあ大借金背負ってますね。今や桁が違ってきますね、最初とは。まあ要はまあ無人島で主人公たちが暮らし始めて、キャンプ生活から始まって、家建てられますよってたぬきちさんっていうキャラクターに言われて、でお金払って建ててもらって、建てたら建てたでどんどん広くできますよとか、インテリア変えますよとか、どんどんどんどんお家を充実させていけるんですけれども、やっぱりね、家の増築始まるとキリがないというかね、どんどんどんどん豪邸欲しくなってきちゃって、で広くなると今度インテリアが欲しくなってきちゃって、それもたぬきちのね系列のたぬき商店でね売ってるんでね、それを稼ぐと借金返して買ってっていう感じでキリがないんですよね。もはやあのベル1万ベルとか端下までになってきてますから。でまあ日々やっていく中でのルーティンと言えるのは、毎日こう高額買取アイテムっていうのがあって、たぬき商店にそれを売りつけることによって借金返してるんですけど、それを、あ今日はこれかっていうんで、これを買い取ってくれるんだっていうのを発見して、それを作って、めっちゃ作って売りつけるっていうね、 DIY っていう作業台があって、それで作るんですけど、あとは特にやることないなってなったら、とりあえず木材を切り続けるっていうのはやっぱりみんなやってると思うんですけど、木がたくさん生えていて島に、それをこう斧でね切りつけると木材が出てきて、それをゲットしておくと、まあ、家具作ったりするときとか、さっきの高額買い取りアイテムとかで使えるんで、それをね作り続けてますね。いつ使えるようになるかわからないので、何でも取っておくのがいいっていうことを知りましたね。まあ、魚釣りが楽しかったんですけど、最初はもうなんか釣り続けてると、もう日々釣れるもの見飽きてきてね、もう魚釣りが飽きてきましたね。でまた主人公っていうかプレイヤーが釣れたアイテムに対していちいちコメントしていくんですけど、それもなんかイライラしてね、ヒラメがどうのだとかね、スズキが釣れると、スズキの感じは本当はこうでとか、まあ本当もう見飽きてね、うるせえなと思うんですけど、で面白いのが最近始まったんですけど、まあ最初は無人島で少人数でスタートして、 お店ができる、増えていく、でたぬきちんところの役所が大きくなっていって10人増やしていくんですね、徐々に。で島の魅力を高めていって、インフラとか橋とかもかけられますから、整備していって、魅力を高めていってゴールらしいんですけど、その住人がたくさんの種類がいて、で動物もそうだし性別もあって、それぞれなんかもたらす内容だとか話し方とか、くれるアイテム、ファッション、身につけているファッションとか、家入った時のインテリアとかも全然違うんですよね。で、あ、この子かわいいな、こいつかっこいいなっていうキャラもいれば、このキャラ何みたいな謎のキャラクターも出てきて、そこにまあ好みがいろいろあると思うんですけど、プレイヤーによって。で面白いのが、そいつらを入れ替えさせる、もっと言うならばいらないやつを追い出す機能っていうのが搭載されていて、でその具体的にどうやって追い出すことにたどり着くのかまだちょっと分かんないんですけど、機能としてはそのさっき言ったタヌキチっていうですね、島を牛耳るやつの横に最近加わったしずえさんっていうキャラクターが増えて、このキャラクターはね可愛い、キャラクターなんですけど、この人に話しかけると、しずえさんに話しかけると、島民についての相談っていうあのコマンドがあって、要はそこで住民に対する告げ口ができるっていう、これが恐ろしい機能で、なんか口癖が嫌とか服装が嫌だとか、なんか要はあいつキモいみたいなことを言えるんですよね、しずえさんに。近隣トラブルみたいなことが表現されていて、近隣トラブルは役所に相談するんだっていうことになってるわけですよ。だからトータルでいうと、こう日課としては高額買取商品を、まあ作れるものはどんどん作ってって売りつけて、で木材は、キープしておけるようにどんどんどんどん取っといて、で挙句の果てに気に入らないやつの悪口をしずえさんにもう毎日もう全員分言いに行くっていうですね、クレーマー生活やってますね。もうこれ人間性出るなって思うのが、あの島を歩いてるとキャラクターたちがたまにこう追いかけてきて、話しかけたがってる感じの雰囲気出してくるんですけれども、それも気に入らないやつは全員無視して、で新しい住民の家の周りにですね、家具用意してやってるんですけれども、気に入らないやつのやつは全部取ってね、あのたぬき商店に持ってって売っ払ってやってね、早く出ていけっていうことをやってますね。クレーマーはちょっと楽しいですね。まあそんな動物の森は邪悪なプレイしてますけれども、あとはですね、最近の話で言うと、もうあの発売中だと思いますが、帰ってきた、会社が変わって帰ってきた映画秘宝の6月号復刊号において、私あの2010年代の映画ベスト10という企画であのお呼ばれしまして、インタビューを受けて、載っていますので、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですが、これがまあ準備もなかなか大変で、2010年代の映画なんて無数にありますからね、いい映画たくさんあって、とりあえず10本選んで、各作品についてお話ししていますので、まあ選ぶのも大変だったんですけれども、またこう原稿チェックもですね、その話して、後日いろいろ話したのをテープ起こししてまとめてくれたやつをいい感じにいつもまとめてもらってるんですけど、それをまとめてもらったやつを僕がまあさらにこう微妙なニュアンスとかを修正してまた戻すんですけど、これもなかなか時間をかけてやってますので、2010年代って振り返ってみると、僕90年生まれなので20代の、間に見た映画の中からベスト10を選ぶことだったんだなっていうのをね、思ったりしていろいろお話ししていますので、ぜひぜひ、映画秘宝の復刊号も、読んでいただきたいなと思います。そんな感じで今週も、リモート収録でやっていこうと思います。内山聖輝のワンクールスタートです。同時に海外ドラマも、見ていてですね、前に話したウエストワールドシーズン1は全10話最後まで行きまして、まあ大絶賛っていう感じとはちょっと違うんですけど、すごいドラマでしたね。あの語りたくなるというか、ネタバレが難しいんですけどね、映画のネタバレとか話どう話すかっていうのは、まあこの番組は何度もやってるので、あのそこの踏まえるべきところっていうのはちょっとわかるんですけども、 ドラマに関しては難しいなというかね、にしてもアメリカのテレビドラマレベル高すぎですよね。物語もそうだし、撮り方の部分でも、演出やまあ予算のかけ方がまあ土台違うんだっていうのもあるんでしょうけれども、まあ、ウエストワールドは基本的に近未来 SF で、自動的に動くアンドロイドがたちが、こう、運営の人間たちによって動かされている、そしてそのアンドロイドたちがキャラクターを演じる西部劇の世界のドラマが展開していくテーマパークがあって、そこに訪れる人々だとか、運営側のドラマを描いていくんですが、いろんなテーマが内包されていて、で、アンドロイドがどんどんどんどん技術が高まっていって人間に近づいていくと。で、人間に近づいていくと今度は自分の、入力されたコマンドに従って動くんじゃなくて自分の意思を持ち始めたのではみたいなドラマが展開されていったり。だからそうなっていくと、アンドロイドが描かれるんだけど、自由意志みたいな言葉がありますよね。自由意志の領域に踏み込んでいったり、テーマとして、それで自由意志ってなっていくと、やっぱり人間とは何かみたいな問題がテーマとして浮かび上がったり、人間の意識とはとか、あと人間が下す決断とは何なのかみたいな話にもなってくるし、前に中盤がちょっと退屈で眠くなってきたっていう風に話したと思うんですけれども、それもまた今考えれば前振りがすごい効いてるというかね。映画の2時間とか2時間半の尺感では限界があるような、それらがもたらす体感時間では難しいテクニックが炸裂しているような気がしていて、5、6時間見てきたものがこうなると人間はこういう風に感じるのかっていうのをね、体感しましたね。ウエストワールドは、ネタバレはしないようにして言いますけれども、7話で衝撃の展開があって、これに関しては本当に久々にびっくりしすぎて声が出たというかね、やられたっていう感じの展開があって、まあ僕も映画好きですし、そしてまた物語だとか、展開のパターンとかっていうのはまあちょこちょこ知っているし、そういうテクニックもまあこういうものがあるなっていうのをいくつか知ってると思うんですけど、だからそういう意味ではあの展開も予想ができたといえばできたし、頭の片隅にはあった感じなんですけど、にしてもそれやるかっていう驚かされる展開があって、そのやられっぷりが悔しかったですね。分かってたつもりだったけど、まあそう来るかみたいな展開があって、見た人はあれかって思ってると思うんですけど、でその7話の衝撃の展開の後も8、9、10と怒涛の展開でやられっぱなしというか、まあ最初から全部仕掛けられてたんだなっていうのが、その設計の巧みさには圧倒されましたね。各キャラクターにはまあ膨大な設定が考え抜かれてて、時系列もまあうまいこと整備されてて、テーマ的にもね、さっき言ったものもあれば、まあ人間とアンドロイドの対立、まあこれはよくあると思うんですね。SF 映画とかでアンドロイドはこういう風に設計されてて、まあ、人間を傷つけないようになっていたんだけれどもとか、いろいろ思い浮かぶタイトルはあるんですけれども、それに加えて、創造主と作り手と人の関係、そんで後半ではいろいろこう言葉とかかけられてる絵とかで表現されてますけど、宗教的な問題が、考えられるようなテーマがあったり、あるいは物語の作り手、クリエイターとキャラクターの関係性。これ例え話なんだけども、ここにおいてはウエストワールドっていう中においては、ウエストワールドの運営側っていうのは、まあ文字通りクリエイターでシナリオを考えている様子がどんどんどんどん描かれているので、例えではなくそのままも言えると思うんですけれども、物語のクリエイターとキャラクターの関係性も描かれていくし、やっぱりさっき言った人間の自由意志とは何なのかっていう問題にも踏み込んでいって、運命論の物語とも言いますね。運命とは何なのかみたいな。もう本当になんか、見た人と話したくなりますね。まあおすすめするならば、繰り返し系のゲーム。日常が繰り返していって、こう、反復が変わるとか、こういう風にプレイヤーがその運命をいじるみたいなゲームが好きな人にもおすすめだし、そういうゲーム、うまいことは言えないけど、何らかのゲーム性、テレビゲームとかと近い何かがあるような気がしましたね。まあでも一方でこう、あのウエストワールドがどういう運営方法でやってるんだとか、お客の管理をどうしてるんだとか、寝泊まりどうしてるんだとかね、 そういう部分はまあちょっと気になりましたけれどもね、いろいろキャラクターに関しても。あと一番気になったのが、お客さんがああ来ていて、いきなり暴走し始めたらどうなるのかとかね、そういうセキュリティがどういう仕組みになってるのかっていうのは気になりましたね。まあ、とは言いつつ、シーズン1ちょっとすごいところで終わっていて、早速シーズン2見始めて、ちょっとどこまで行くのかっていう感じですね。ウエストワールドすごかったなぁ。ちょっとね、テレビドラマが大変なことになってますね、今は。そんな感じでございます。
内山聖輝のワンクール。
それではお便りを紹介していきます。ラジオネームクーナさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。前回の放送を聞きました。大変な状況の中ラジオを届けてくださりありがとうございます。まあ、僕自身はね、あんまり大変ではないというかね、特にやること普段とは変わらないんですけれどもね、家にずっといて、あ、そうなんですね。窮屈な日々の中、ワンクールは私の癒しと楽しみになっています。やることがなくて本当に暇なので、家パリピ、私も気になりました。どんなことをするんでしょうか？私はパリピではないので、パーティーはしていませんが、この間友人と通話しながら、同じライブ映像を同時に再生する同時視聴会のようなものを開催しました。ズレがあって話が噛み合わなかったり、別の話をしすぎていいところを見逃したりといろいろもたつきましたが、とっても楽しかったです。オタクなりの家での楽しみ方もいいものだなぁと思いました。まだまだ安心できない状況が続いていますので、健康第一。本当そうですね。どうかご自愛くださいませ。応援しています。ということで、確かに今は友達なんかともね、リアルで会うのが難しい状況があって、じゃあどうするかっていうんでね、僕も前にオンライン飲み会みたいなのを高校の友達とやってみたりして、そこでね、動物の森やってる友達がいて、僕も買ってみたりした流れがあったんですけど、同時視聴会みたいなものはね、確かにありかもしれないですね。コンテンツをこう、本当に同時で、見て、それに触れるっていうのは難しいのかもしれないけれどもね、ズレがあってって言ってるけれども。僕の場合だと、同時では全然ないんですけれども、なんていうか、ドラマの進み合いはね、やってますね。海外ドラマの。チェルノブイリがすごい名作だったよっていうのが、僕が LINE に書き込んだら、見たよっていう友達がいたりして、あるいは、その後、ウエストワールド、HBO、またすごいから、シーズン1見切って、ここがすごくて、あそこがすごくてって書いたら、あ、そうなんだって言って、で、それで勧められたのが反対に、愛の不時着っていうドラマを勧められて、愛の不時着泣いたみたいなのが来て、ネットフリックスで見られる韓国ドラマらしいんですけれども、その子が言うには、なんか周りの女友達がみんな見て泣いてると。その人はなんか曲聞くだけで目が潤むとか言ってて、どんなドラマなんだと思いましたけどね。あるいはあとゲームオブスローンズ面白いよとか言われたんですけどね。ゲームオブスローンズはな、長いからな。あれはなかなか難儀ですよね。そんな風な感じで情報交換はしてますけどね。いや、面白いね。ウエストワールド。シーズン1の終盤で、あそこ行って、あそこにたどり着いて、あれが出てきて、ちょっとね、海外ドラマの語り方がちょっと全然わかんないですね。ネタバレ、何がネタバレで何がネタバレじゃないのか、特にウエストワールドみたいなタイプのドラマは難しいというかね、何話までがイントロなのかも、扱いづらいし、進めるのが難しいドラマですね。よくできてるわ。ああいう複雑なのはよく考えるなと思いますけどね。そんな感じで、同時視聴会ではないですけれども、情報交換はしていますね。ラジオネーム、サイドワインダーさんからいただきました。鳥取県の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。現在、日本国内はもちろん、世界の多くの国でサッカーのリーグ戦がストップしており、 試合を見に行くことも、テレビ中継で見ることもできません。そのため、僕は毎日のように過去のリーグ戦のハイライト動画を見まくって、なんとかサッカー観戦している気になろうとしています。内山さんがゲストとして来場された試合の映像も見ました。ああ、そういう仕事もありましたね。結果は知っていても、何度見ても痺れる試合ってありますよね。大攻防がすごかった試合だったんですね、あれは。内山さんのここ最近のサッカー事情はいかがですか？過去の映像を見ることはありますか？かっこ、そういえば、あつ森の、これはあつまれ動物の森のことでしょうね。あつ森の島の名前は何ですか？他のリスナーの方も気になっているようですよ。そうですか。ただね、動物の森は、本当に初期設定の時に島の名前とか自分の名前とか誕生日とかもあったかな？を設定するんですけど、本当にそのオンライン飲み会の勢いでやったから酔っ払って適当に初期設定やっちゃって、島の形も、本当にもうボタン連打して決めてたので、適当すぎて島の名前は言えませんね。それサッカーですけどね、サッカーはね、全く見てないですね。ダゾーンは一応今も入ってるんですけど、でなんか過去のハイライトとか名勝負みたいのをコンテンツ準備されてるっていうのは見たんですけど、見てないですね。ゲームは、ウィーレイはセールやってたので、それ買って、あれはちょっとプレイしましたね。で、いつもマスターリーグやってたんですけど、今回は、一人の選手になって、プレイするモードがあって、だから、ポジションも自分で決めて、その選手だけを動かすんですよ。他の選手はコンピューターで動いて、同じチームでも。普通は全ての同じチームだったら、全ての選手を動かして、まあ、ゴールを目指すんですけども、自分だけ動かすっていう。だからまあボールパスもらってボール持ってる時とか、ボール持ってなくてもオフザボールで、その状態でまあどこに動くかとか走り込んでみるかっていうのを動かせるんですけど、これは新鮮なプレーでしたね。サッカーの勉強になりますね。テレビでサッカー見てるとやっぱりこうボール中心というかね、ボールがある周辺に視点を置いちゃうんですけど、そうじゃなくて、ボールない時にどうするかっていう。あ、このポジションの人はここにいてあげると効果的なんだとか、よくプレイが語る時に、よく出てくる、言い方として、ボール触りに降りてきすぎとかね。前目の選手なのに、ちょっと自分がボール触ってリズム出したいから、中盤まで降りてくるとか、よく言われるんですけど、あの気持ちがすごい分かったり、あとサイドの選手なのに中に入りすぎだからもっと開かなきゃダメとか言われるんですけど、あれもすごいわかりますね。サイドでボール来なくて反対側に行ってると、まあ、絞るのも必要な時はあると思うんですけど、どうしても中に寄ってっちゃう気持ちがわかったりね。戦術みたいなものがマスターリーグやってる時とは違う面で見えてきますね。あれは新鮮で面白かったですね。ほんと勉強になるっていうか、ね、あ、こうやって動くんだとか、あ、守備の時はここまで、守備サボるっていう気持ちもわかりますね。そんな下がんなくて前で待ってればいいかっていう気持ちも分かっちゃいますね。あれは新鮮でしたね。っていう日々はあったんですけど、その後動物の森が始まっちゃったし、海外ドラマとかね、昔の映画とか見出しちゃってね、今は全くやってないですね。だからほんとサッカー、青い芝生を全然見てないですね。そんな感じですかね。はい、こんなところです。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール。そろそろお別れのお時間です。今週もね、なかなかコーナーの方が全然できませんでした。すいません。いろいろ送っていただいているのに。家にいる時間が長いと、やっぱりこう映画見たり、テレビドラマ見たり、ゲームやったりっていう時間が取れちゃって、他にもいろいろやってるんですけど、なんかそれについてグダグダ話してると、番組が終わってますね。ちょっと難しい展開を迎えてきたな。来週はコーナーをとかいろいろお便りいただいたのをやっていきたいなとは思ってるんですけれども、まあでもそれもどうなることやら、ウエストワールドシーズン2まで見切ってる可能性もありますしね。 そんな感じでとにかくコーナー来週やりたいなと思っております。そしてまた繰り返しになりますけれども、発売中の映画秘宝、復刊号において2010年代映画ベスト10のインタビューを受けていろいろ喋ってますので、ぜひ読んでみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は相変わらず、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。